ただいまより2021年3月7日第一主日礼拝を始めます。賛美歌67番主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何十ものなればなる。アーメン。聖書を拝読いたします。新約聖書ペトロの手紙1:4-19ペトロの手紙、あ、失礼いたしました、購読文27、詩118編。購読文27、詩118編。主に感謝せよ。主は恵み深く。
人は我に、星に頼ることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
人は我に、星に頼ることなし。
アロンの家はいざ言うべし。主を恐るる者はいざ言うべし。我悩みの中より主を呼べば、 主我が方にいますは我に恐れなし。我がために義の門を開け。子は主の門なり。我汝自に感謝せん。家作りらの捨てたる石は隅の親石となれり。これ主の設けたまえる日なり。主よ願わくは我らを今救いたまえ。主の御名によりてきたる者は幸いなり。主は雷、我らに光を与えたまえり。汝は我が雷、我汝に感謝せん。主に感謝せよ、主は恵み深く。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ペテロの手紙1:4-12節から19節版で、新約聖書433ページ下の段です。ペテロの手紙1:4-12節から19節まで拝読いたします。愛する者たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかしキリスト者としての苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神をあがめなさい。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものになるだろうか。正しい人がやっと救われるなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのかと言われている通りです。だから神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。寒い冬がようやく終わり、3月を迎えました。季節が変わり、卒業や進学や就職など新しい希望に燃えた時を迎えられますことを感謝いたします。コロナウイルス感染症の不安は1年を過ぎてもまだまだ消えませんが、ワクチン接種の開始とともに少しずつ明るい希望が見え始めてきたことを感謝いたします。この1年余りの中に世界中で多くの人々が病に倒れました。どうか愛する人を失った方々の上に御慰めがありますように。また今年は東日本大震災から10年目を迎えます。今もなおふるさとに帰れず、家族や仕事を奪われた悲しみと辛さに苦しむ方々の上に、あなたの慰めと御支えと平安が与えられますように祈ります。 そして現在コロナ対策のために第一線で働く方々、また東北の原子炉の始末のために危険な作業に励んでいられる方々の上に、あなた方のお守りをお祈りいたします。いろいろな災害にあって心がくじけるときに、どうかあなたがそばにいて力づけ、立ち上がる勇気をお与えください。どんなときにも私どもにその試練に打ち勝つ力を与えてくださることを信じ、進むことができますように。今朝御言葉を解き明かしてくださる石橋牧師の上に聖霊の働きがありますように、また耳を傾ける私どもの魂を打ち砕き、聖霊の力によって御言葉を正しく理解することができるようにしてください。ミャンマーではまだ激しい争いが起こっております。世界中の至るところでの争いが早くなくなり、互いに愛を持って互いに認め合って手を取り合って過ごすことができますように、平和な世界がこの地上に来ますことを心よりお祈りいたします。今日の越谷教会のすべての礼拝、また集まりの上にあなたの豊かな祝福がありますように、また共にここに集うことのできない兄弟姉妹、ビデオを通して礼拝を守っている兄弟姉妹、ともども心を合わせこの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。賛美歌288番。本日は第一手術ですので、日本キリスト教団信仰告白の全文を拝読いたします。修法の裏表紙に出ております。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す、旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りだけ批判なり、主イエス・キリストにより啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により 我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりかもを待ち望む。我らは確信し、世々の聖徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿る、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したも、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる御堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、自分の魂を、石橋牧師です。
先週の3月2日に高沢美さんが洗礼を受けました。病床洗礼は洗礼です。礼拝を重ねながら、本当にお医者さんの言葉によると、いつ息をしなくても、息をしなくなってもおかしくないというふうに言われたということで、森谷聖子さんが一生懸命看病している方でありますが、お宅にお伺いして、礼拝を重ねました。高沢美さんという方で、ほとんど眠っているということでしたが、その高沢美さんと最初は聖子さんと3人で礼拝をいたしました。その時に不思議に目を開けてくださって、賛美歌を歌いますって言ったら、はいってこう言ってくださって、聖書を言いましたら、はいって言ってくださって、その後はいはいって言ってくださる、そのことに励まされました。一緒に礼拝を捧げることができて、そのところではいはいと答えてくださったことを、さあ、極美さんの新告白として受け止めました。で、2回目に同じように礼拝を捧げましたが、もうその時も、もういよいよその時が来る、もう今息が止まってもおかしくないということでしたので、それでは洗礼式をしますということで用意をして、また お宅にお伺いいたしました。これから洗礼礼拝をしますと言ったら、はいって言ってくださって、ずっと式をいたしました。そしてこれで復活の命をいただいて、永遠の命をいただいて、神の家でずっと一緒ですよ、聖子さんとずっと一緒ですよ、そして私とずっと一緒ですよというふうにお話しました。棚橋牧師も一緒にいて、私はちょっとその時目を覚ましていたのですが、はいという言葉がもっと強いはいという言葉になって、ニコッと笑ったっていうんです。笑ったんだよね、私は見ておきませんけど、ニコッと笑った、もう最高の信仰告白だと思いました。そして、洗礼を授けることができました。本当に、感謝です。どのような状況、どのような時においても、主は救いの御手を注いでくださる、 そのことを強く感じさせられたのであります。今日は第一ペテロの4章の11節、これで本論は終わります。今日の12節から小アジア地方に迫っている迫害、それを念頭に語られているところであります。今日の聖書で示されているところ、大変考えさせられるところでありますが、私は3ヶ月に1回目が綺麗ですねって言われます。私の目は本当に綺麗なのです。これが綺麗な目なんです。3ヶ月1回眼科に行っています。このまま放っとけば白内障になるということで予防の薬をもらいに行ってます。3ヶ月に1回で目の検査をしていただきますと、必ずお医者さんが目が綺麗ですねって言ってくれるわけです。もう5年間言い続けられておりますので、そうしますと本当に私の目は綺麗だなって、自分で思うようになりました。皆さん笑うでしょ。あら、なんてこと、本当にひどい心臓だったと思うんですが、そうなんです。目は綺麗なんです。でもなぜ皆さんが笑われるのか、笑われるのか、また首を振られるのか、気持ちは分かります。心はどうなんだってことになりますね。目に見えない心はどうなんだと必ず問われるわけです。で、心が問われてなおそこで私の心は綺麗だと言える人はいないと思います。今日の聖書を示されながら、また私は、主イエスを人生の土台として生きることができる、それが私の大きな慰めです。主はいつも一緒にいてくださるということは、それが私の慰めです。しかしながらいつもです、いつも私の心つながっててくださる、それは大きな慰めである喜びでありますが、しかしながらいつもとなりますと、私の心がいつもイエス様に見透かされているとするならば、私たちはそこで罪の告白をせざるを得ないのであります。そしてまた同時に今日の御言葉が示されます。かろうじて救われます。かろうじて救われます。今日のメッセージの中心の御言葉として示されます。そしてかろうじて救われるというところに、神様の私たちを思う思い、その愛の深さが今日の御言葉から示されてくるところであります。12節を見ていただきますと、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き哀しんではなりません。先ほど申しましたように、ここでの試練、それはこれから起こる迫害、小アジア地方に大迫害がこれから起こってくるわけであります。身に降りかかる火のような試練、身にかかる火のような試練が追いかぶさってくるわけであります。しかしそれを思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりませんと語られてくるわけであります。この言葉の中に、今は命を脅かすような、命を奪われるような迫害はまだ襲ってきてはいないけれども、しかしそのような試練が起こったら喜びなさいと語られてくるわけであります。この確信はすでにネロ皇帝によって大迫害が起こって、たくさんの殉教者を生んでいる、いやキリスト教は最初にエルサレムに教会が設立されて以来、 エルサレムに大迫害が起こってたくさんのキリシャンたちが殉教した。250年の殉教の歴史の中の核心が示されてくるわけであります。もうすでにネロ皇帝の迫害を経験しているその時にキリシャンたちはどうであったのか。主の霊が注がれて主の大きな憐れみに包まれて彼らは喜び感謝しながら殉教した。主の愛に包まれている、主の霊に霊が注がれている、殉教者の目に聖霊なる神がしっかりとつながっていてくださる。そのことの悲しい喜びの家に殉教を受け入れていた、それが教会を成長させる原動力となっていったわけであります。そのことが今日の聖書の最初の言葉の前提として示されてくるわけであります。試みるということは良い意味でも悪い意味でも示されてくるわけであります。主イエスキリストはパリサイ人たちの悪意に満ちた質問を受けるわけであります。試みを受けるわけであります。悪意に満ちた試みを受ける、悪意に満ちた試練の中に苦しむということがあるわけであります。また一方、主イエスはあの世で悪魔の誘惑を受けた、悪魔の誘惑を受ける、これも試練であります。試練によって鍛えられる、信仰が鍛えられるということもあるわけであります。詩編の66編の10節、お手元の資料に掲載されていますが、神よ、あなたは我らを試みられた、銀を火で練るように我らを試された、火の精霊によって不純物が取り去られて信仰が純化されて信仰が鍛えられるということがあるわけであります。また一方、死のような試練によってそこに悪魔が働くということもあるわけであります。信仰を持っているがゆえに試練を受けなきゃならないということがあるわけであります。その時に死をいつまでですかと耐え難い苦しみの中で問うことがあるわけであります。この苦悩に悪魔が巧妙に入り込んで神との関係を断ち切るということがあるわけであります。死のような試練、私たちの中にその試練が覆いかぶさってくるわけであります。死のような試練、私たちに覆いかぶさってくる試練、その試練によって私たちはどのような私たちとなっていくのか、このことが第一コリントの3章の11節から15節において示されてくるわけであります。13節、302ページの第一コリント3章11節から15節のうちの13節にこのように記されています。この土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にはその明らかにされるのです。なぜならこの日が人と共に現れ、その日はその日主はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた家が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は 主の中をくぐり抜けた来た者のように救われますと、このように示されてくるわけであります。身に降りかかる死ぬような試練、この試練が直ちに覆いかぶさってくるわけであります。その時に金銀宝石によって建てられた家、人生であるならば、その報いを受ける、残ると語られるわけであります。しかしながら木であったら燃えてなくなってしまいます。草であったら、藁であったら、もうその火に耐えることができない、あっという間に燃え尽きてしまいます。私たちの人生は金だ銀だ宝石だと確信を持っていた。しかしながら試練の火に包まれた時に、それが草でしかなかった、藁でしかなかったということがあるわけであります。何よりもこの火によって神様に私たちの心が見透かされる、土台としてしっかりとつながってくださっていることは大きな力でありますが、土台としてつながってくださっているがゆえに見透かされる、その罪が見透かされる、火の前にはとても耐えられない、あっという間に燃え尽きてしまう、そういう人生でしかないということが裁きの日によって暴露されていくわけであります。そして私の罪が明らかにされる。ただそのところで土台は残ります。主イエスキリストを信ずるというその土台は残ります。土台の上にやっとかろうじて救われますと今日の主題が示されてくるわけであります。かろうじてやっと救われる。第一ペテロの主題は苦難の中の喜び、それが第一ペテロの主題であるということを今まで、繰り返し、見てきたわけであります。ここでも非常に教えられることがあります。苦難の中の喜びという苦難、この苦難は複数形で記されています。複数形で記されるということは、数々の苦難の中の喜びと示されてくるわけであります。数々の苦難が私に覆いかぶさってくるわけであります。そして数々の苦難を、私たちを知り尽くしておられる、苦難を知り尽くしておられる主が十字架によってそれを担ってくださったということが示されてくるわけであります。数々の苦難で耐え難い苦しみを苦しみながら生きなければならないということがある。しかしその苦難を主はすでに十字架によって経験してくださっている。このことが私の力であります。そしてまたこのキリストと深く結びつくことによって信じられないことが起こるわけであります。とても喜べない現象の中で喜びにあふれるんだと今日の御言葉から、またコリントの御言葉から示されてくるわけであります。主イエスの御言葉を13節と 絡めながら学びたいのであります。13節見ていただきますと、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ちあふれるためですと示されるわけであります。イエス様のお言葉を見つめたいのであります。マタイ5章の11節から12節でイエス様がおっしゃいます。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いであり、幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大いなる報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのだと三条の説教の中でイエス様は語っておられるのであります。そしてイエス様が洗礼を受けた時のことを私たちは見つめたいのであります。水の中から上がられるとすぐに天が裂け、霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になった。霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になったと示されてくるわけであります。第一ペテロは今これから起こる大迫害を前提にしてこの御言葉が語られていくわけであります。迫害を受けている一人の一人の上に、殉教していく一人一人の上に、霊が鳩のように下ってきてその人の上にとどまる。それゆえに迫害の中で殉教の中で喜びなさい。終末の時に与えられる大きな喜びがある。その喜びに預かることのゆえに喜びなさいと教えられてくるわけであります。14節を見ていただきますと、あなた方はキリストのために非難されるなら幸いです。栄光の霊すなわち神の霊があなた方の身にとどまってくださるからですと、イエス様が洗礼を受けた時に起こった出来事が キリストの名のために非難される、殉教していく、その時に幸いです、栄光の霊すなわち神の霊が聖霊があなたの身にとどまってくださるのだとの励ましの言葉が語られてくるわけであります。私たちは命が脅かされるような迫害は受けていないのであります。しかしさまざまな苦難が私たちを包み、私たちを苦しめるわけであります。しかしそのところでイエス様を信じる信仰の家に神の霊が下る、神の聖霊が私たちの上にとどまってくださる。だから苦難が喜びに変わりますと第一ペテロの主題が示されてくるわけであります。15節は実会の要約として示されているところであります。そして16節、しかしキリスト者として苦しみを受けるなら決して恥じてはなりません。むしろキリストなので名で呼ばれることで神を崇めなさいと示されてくるわけであります。17節とつなげてみていきますと、今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものとなるだろうか、こんなふうに語られてくるわけであります。裁きは 死のような試練は神の家から始まると示されてくるわけであります。教会から始まる、教会は新しいイスラエル、神に選ばれた新しいイスラエルと見られるわけであります。そして旧約聖書に示されていること、そのところでも神に選ばれたイスラエルが神の裁きを受けることが示されてくるわけであります。エレミア書の25章の29節に、見よ、私の名によって呼ばれるこの都にも私は災いを下し始めた。お前たちが罰を免れようとしても決して免れることはない。私はこの地のすべての住民に対して罪を呼び寄せたと万軍の主は言われる。神の選んだイスラエルの民、そしてまた神を礼拝する中心であるエルサレム、神の家、そこから裁きが始まると示されてくるわけであります。今こそ神の家から裁きが始まる。これはどういうことでありましょうか。第一コリントの11章の32節に、裁かれるとすればそれは私たちが世とともに罪に定めることがないようにするために主の懲らしめです。なぜ神の家から裁きが始まるのか。なぜ主はあの試練の火によって教会を裁かれるのか、神の民を裁かれるのか、新しいイスラエルを裁かれるのか、私たちを裁かれるのか。それは罪に定められることがないようになるためだと教えられるわけであります。罪に定められて滅ぼされることがないようになるためだと示されてくるわけであります。主が土台として私といつも一緒にいてくださるということは大きな喜びでありますが、私の心の隅々まで知り尽くされている主が共にいてくださるとすれば、そこで明らかになってくれるのは私の罪の姿であります。ここで第一コリントの言葉から教えられる大切な言葉があります。裁かれとすればそれは私たちが世とともに罪に定められることがないようにするための主の懲らしめです。主の懲らしめですと、この第一コリント11章の32節に示されてくるわけであります。主の懲らしめです。宮平望先生の、本の中で懲らしめる、by the word というギリシャ語の言葉でありますが、この懲らしめるというギリシャ語の言葉は教育すると訳すことができる、そのことが明白になった、こんなふうに書いてありました。教育をすることだ、主が新しいを懲らしめるのは教育をするためだと示されるわけであります。裁かれて滅ぶことがないように新しいを神は教育される。そして神の教育の中で明らかにされることは、私たちがかろうじて救われる、もう救うために、何とか救うために神が教育されると示されてくるわけであります。最後の18節と19節を見ていただきたいのであります。正しい人がやっと救われるなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのか。 と言われている通りです。だから神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて真実であれ創造主に自分の魂を入れなさい。真実であられる創造主に自分の魂を入れなさいと示されてくるわけであります。この括弧の部分は箴言11章の31節の引用であります。お手元の資料に記してありますが、実際にここで語られている言葉とはちょっと違っています。しかし18章の正しい人がやっと救われるならというこの部分は非常に大きな神様のご意志と神様の憐れみが示されているところであります。正しい人がやっと救われるなら不信心な人や罪深い人はどうなるのかと、キリスト者を苦しめる、迫害する、殺す者たちは一体どうなるのかと語られてくるわけであります。正しい人がやっと救われるとこのところで、示されることはノアであります。ノアのことが語られてきたわけであります。ノアを思い起こします。ノアは箱舟でやっとあの大洪水から救われるわけであります。8人の家族が乗っている、他の動物たちが乗っている、もう大洪水の中で小さな船が翻弄されるわけであります。しかし救われる、やっと救われる、神様の御手が注がれて救われるわけであります。救われない、到底救われないものが救われていくわけであります。主イエスは十字架にかけられるわけであります。十字架にかけられて殺された墓に納められた主イエスは神よって復活させられるのであります。正しい方は裁きを受けた後に救われていく、復活していく、イエス様が示されます。もう数々の私の苦難を受けて死んでいく、しかしその裁きの後救いがもたらされる、イエス様の十字架と復活が示されます。キリスト者は神の裁きの後にやっとかろうじて救われます。神の懲らしめで、神の裁きで罪が暴露され、私の罪が暴露されるそのところで、しかしイエス様を信ずる信仰の家にやっとかろうじて救われるのですと今日の御言葉に示されるわけであります。そしてやっとかろうじて救われる、ここに神の恵みの深さ、憐れみの神の愛の深さが示されてくるわけであります。恵みの神に、憐れみの神に、その愛に包まれて生かされている、だから大いに喜びなさい、そして良い行いをしなさいと教えられるわけであります。良い行いとはこのペテロの手紙で教えられたのであります。神の祝福を祈りなさい、兄弟姉妹のために、私と共に生きる者たちのために神の祝福を祈りなさい、私たちに困ったことをする者たちのためにも神の祝福を祈りなさいと教えられてきたのであります。神の祝福を祈り、創造主にこの 大いなるお方の憐れみに生かされている。このお方に自分の魂を、自分の人生を委ねなさいと今日の御言葉から教えられているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、第一ペテロの御言葉に教えられて、お教えくださり感謝いたします。死の試練に、試練の中であっという間に燃え尽きてしまう我々のような私たち、主の試練の火によって自分の罪が暴露されて、滅びる以外ない私たちの現実、しかしこの私たちを主は憐れみ、そしてかろうじてやっと救われる、この言葉の中にどれほど深い神のご意志が、私たちを何としても救い上げるという神のご意志が示されていること、そのことを教えられ、心から感謝をいたします。苦難を受けます。死のような試練に遭うことがあります。しかしその試練の中で、あのペントコステに下った聖霊の火が私たちの上にとどまり、そこから神様の大きな愛と力が注がれ、恵みと愛が注がれて生かされている、だから喜びなさいという言葉が示されています。どうぞこの真実な創造主に、私たちを、私たちの魂を、私たちの人生を委ねて生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌324番。生産式を行います。
生産を制定されました。ふさわしくないままでパンを食 誠の神のここに集まるとき、そのキートラはそのうちに久しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たいと思うを待ち望みたいと思います。聖帝子、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝してくださいさせて言われた。これはあなた方のための私のカードである。私を記念とするためにこのように行いなさい。食事の後、杯をもお出しにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だがあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで死の死を告げ知らせるのでした。どういたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活の昇天とを覚え、この聖霊に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみ、憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御恵みに従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。見事、御霊と共に支配される全能の地に祈りかけなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその人を賜ったことに、この世を愛してたった。それは御子を信ずる者が人の手にも滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは地域を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れにされるものである。皆様にいたします。これは私たちのために栄えた主イエス・キリストの体です。 慈愛のためにあなたは限りなく憐れみを私と招き、主の晩餐に預かってくださいました。感謝感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを果たしてきてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。また弟子の体を得たりやる力がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、声を振り上げても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私に見出しめ、ご前の日まで平安のうちに会いましてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美が第2に行きます。
捧げいたします。
イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
章英543番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊のによってバプテスマを授け、あなた方に命じることをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。